ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日もですね、前回に引き続き、マダビスタ、株式会社代表取締役でいらっしゃいます、金子義久さん、そして弥生さんをお迎えしております。前回もね、いろいろお伺いさせていただきましたが、今日は夫婦で経営するメリット強みということで、思い存分お伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。はい。で、今日もね、パートナーシップ、経営とパートナーシップっていうところでお話ね、いただきたいと思うんですけれども、で、これ聞かれてる方でも、個人事業の方とかね、経営者の方でも、例えば奥さんを自分の会社に手伝ってもらうのかどうかって結構迷ったりすることってあると思うんですね。特に多分最初一人事業みたいなのからスタートすると、人手が足りなかったら、まずね、ご家族に手伝ってもらうとかって多分いろいろ皆さん悩んだりすると思うんですね。で、それをご家族を巻き込んだ方がいいのか、それとも巻き込まない方がいいのかとかもいろいろあると思うんですけど、その辺のメリットデメリットみたいなところですね、お二人の経験からちょっとお話しできたらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、では、はい、いかがでしょうか、その辺は。はい、
では私からですね、
はい、ぜひ
させていただきますけれども、私はもう結論から言うとですね、本当に家族とこう一体となってファミリーで経営っていうのを考えていった方が得るものは非常に大きいんじゃないかなというのがですね。それでもし迷われていらっしゃる方がいましたら、強くですね、一緒にやってた方がいいよということをですね、お伝えしたいなと思います。
ね、お二人は実際ね、お二人で今されてらっしゃると思うんですけど、やってみてどういうところがやっぱメリットとして良かったところとかってありますか？
はい。まず、すごく当たり前のことのようかもしれませんが、夫婦で一緒に過ごす時間が、とても、長くなるということなんですね。ですから、裏を返すと、夫婦関係が良くないと、逆にこれ、地獄の時間ということになりますので、前提としては、夫婦関係がいいっていうのが、大前提にはなると思うんですけどね。そうすると、本当にこう、愛する家族と一緒にいる時間が、とてもこう、たくさん得られるということになりますので、非常にいいと思いますね。
はい。私はですね、やっぱり、家族、特に夫が共同の代表なので、なんて言うんですか、言い訳が効かないというか、逃げ道がないので、前に進むしか、もう道がないっていう良さがある。やっぱ、企業とかビジネスって、ある意味、いくらでも自分でやりようがあるというか、甘くもできるし、楽もできるけれども、一番身近にいるパートナーに、やろうと言ってること、できてない時にはやっぱね、それも共同責任なわけだから、言い訳が効かないというか、自分をこう前に進める力になっているなというふうに思いますし、あと人間的に成長するなって実感があります。やっぱりここでぶつかり合うけれども、ある意味言い訳が本当効かず、夫がやってる、怒ってる事柄は私の責任でもあるので、ある意味人間的にも磨いていかないと、ずっと喧嘩してることになってしまいますから、ある意味すごくここで磨いているという、そんなようなメリットもあるかなって思います。
そうですね。夫婦なので、本当にいい面だけを見せてるわけじゃなく、本当に、いろんな面をですね、自分の嫌な面とか、ダメな面とかですね、そういう面もこう全部知ってる相手ですから、そういう意味では本当にこう距離感ゼロで、もう正直なフィードバックがもらえるっ ていう点はね、これはなかなか価値があるんじゃないかなというふうに思います。
う
ん、
確かに、そうだね、うん
はい。
素晴らしいコーチが、いるようなもんですね。
はいはい。
最も的確で、うん、最もビシッと言うべきこと言ってくれるコーチが、一番身近にいるような、うん、そんなことだと思います。
うん、いやでもそこすごい大事ですよね。やっぱり、自分でね、まあ、起業したり、まあ、経営したりしてると、なかなかね、本音でやっぱり言ってくれる人っていなくなってきますから、やっぱね、うん、そういうのがね、ご夫婦でやってるとね、まあ、良くも悪くもっていう部分もあるかもしれないんですけど、やっぱ本音でね、なんかいろいろアドバイスしてもらえるっていうのは本当に心強いなって思うんですけども、
はい。
ね、そもそも、お二人は最初からもう二人で会社を立ち上げていくっていうのを、決めてやってたんでしょうか。その辺のちょっと経緯を教えてもらえたらなと思ったんですけども、
はい。まあ、実は私は、もう最初からそういうものだというふうに、物心ついた頃から思っていましたので、はい、なぜ物心ついた頃からというと、私は まあ、家業で、和菓子屋をですね、夫婦で営む、まあ、祖父母の、まあ、家にこう生まれましたので、まあ、物心ついた頃からは、もうすでに、まあ、仕事っていうのは夫婦でやるものなんだな、っていうことが、まあ、ある意味、こう、自然に刷り込まれていたというのもありましたので、ずっとこうそういうものだっていうふうに思っておりました。もちろん社会に出たりですね、周りの様子を見れば、世の中でそれが必ずしも当たり前ではないんだなっていうのがあったんですが、ですから、こう、まあ、例えば事業を始めた時に家族を巻き込むかどうかで、こう、非常にそこでこう、考えられるという方もいらっしゃるとは思うんですけども、私の場合はこうたまたまですけれども、うん、そこをこう悩んだり考えたりっていうプロセスがなく、まあ、そういうものだっていうふうにこうずっと思っていたところが ありました。ただ、妻の弥生の方はですね、育った家庭が私と全く違いますので、うん、まあ、むしろそういう思い込みは全然なかったのかなと思うんですよね。
はい、全然なくてですね。
はい
喧嘩が激しい時期とか、
はい、
別に一緒にやる必要ないじゃないとかね、
そういうこと
あったんですけど、まあ、とにかく義久は、いやいや、もう絶対二人でやるしか道はないって、ここのコミットがすごくて、はい、それはもう、そんなに言うなら、はい、じゃあやろうか、みたいな感じでもあり、はい、あと自分の人生を振り返ると、私に、会社3社目で、今の会社はもう20年ぐらいお世話になってるんですが、最初の会社も実は偶然ですが、夫婦で経営されていて、今の会社もやっぱり創業者一族って、家族なんですね。すごいこう世界的な成長を遂げているんですけれども、なんていうのかな、こう信頼関係というか、経営方針にブレがないので、すごく競争の激しい業界なんですけれども、他の会社は例えば買収されてしまったり、事業戦略が途中で変わったりしているんですけれども、うん、一貫してこうブレてない、うん、故にそのままの経営で持ってる、こうずっと成長し続けているというところで、そういう経営体質の強さというところにももしかしたらつながるのかもしれないです。
確かにね、意外とね、家族経営ってね、なんか、ね、なんか、まあ、ニュースになってる時もあるんですけど、意外と統計取るとね、家族経営の会社の方がね、うん、営業利益率が良かったりとか、
うんうんうん、
ね、そういうデータもあったりとかして、やっぱりね、ご夫婦でね、そうやってやるっていう、もうね、吉さんがね、そうやって最初からそういうコミットして、
はい、
ね、喧嘩してもそこを譲らないって、それ、すごいですよね、そういう思い持ってるっていうのは、
うん。そうですね、なんかそこには不思議な、こう、確信がこうありまして、はい家族でこう仕事をしていくっていうことがもう幸せにつながってるんだ。その幸せの道なんだと。お互いの自己実現の、一番いい道なんだっていう、なんかそういうものが、まあ、祖父母のあの姿を見ていてですね。まあ、ある意味いい形で思い込みになっていたのかなっていうのがありました。ですから、最初、こう、そうやった環境違いますから、
うん、
それが、まあ、元で本当に喧嘩が絶えなかったっていう感じですね。私としてみれば、一緒にやるのが当たり前なのに、どうしてやってくれないのみたいなところがあ
って。ねえ、その辺のね、やっぱりね、なかなか一緒にやるってね、抵抗、最初ね、あったかと思うんですけど、この辺はどこで、弥生さん的には変わってきた感じなんですか？やってもいいなと思いになった感じなんですか？
ただ、一人で別々にやると言っても、うん、このだけをコミットしてる義久に対して、うん、いや、私は自分でやるからって言っ ってことは一緒にやらないよっていう宣言に近しいわけですよね。なので、もう、ただ、私と吉井さんの共通点は、パートナーシップを通して初めて人は成功するし幸せになるっていう、そこの価値観が完全に一致していたので、ここについての合意は、結婚当初からあって、それはもう多分私たちが一生かかってもぶれない価値観なんですよね。ここには合意があったので、まあ、結果的に仕事も一緒になる、やることになりましたが、要は、吉久と結婚するということは、ビジネスを一緒にやるということらしいと。
なるほど。
私がそうだなというふうに、そこはこう、ちゃんと吉久がそう言うんだったら、じゃあやってみようっていうところに、私がこう、降伏して、サレンダーして、じゃあ一緒やろうっていうふうになったっていう感じだと思います。
でもそこすごいですよね。なんかでやっぱりね、そういうお二人の横の関係とね、そのね、吉久さんがね、おじいさんおばあさんをね見てきて、やっぱそういうね、まあ和菓子屋さんでしたけども、まあ自分のね今の仕事でも同じようにそういうね、ご夫婦っていうのを基本にしてね事業されていくっていうのは、やっぱりその縦横十字の法則っていうのがあるんですけどね。まあ縦がまあ両親、まあ親と子で横がまあ夫婦っていうのがあるんですけど、まあ本当そこに乗っ取ってるなっていうのをなんかすごくお聞きしてても思いますし、まあだからね、今お二人がそうやってなんかすごくなんか生き生きされてらっしゃるっていうのはなんかすごく感じるなと思いますね。ニハさんいかがですか、なんかねこの辺の話聞いてて。
いやー面白いなーと思ってやっぱりなんかストレートにこうさっき言ってたみたいにお互いに本音で言い合えるとかフィードバックできるとかって、やっぱその前提にさっき言ってたみたいに前に進むしかないからこそ余計なこと言ってる暇もないっていうのも一個あるのかなっていうふうに感じたのと、やっぱりでもそれを相手が受け入れてくれるっていうのが、やっぱ信頼関係が成り立ってるからこそ本音で言い合えるのかなっていうのをなんかこう見ていて感じました。
ねえ、すごい。やっぱりそこをね、なんかしっかり、ね、伝え合えるからこそのね、信頼関係ってありますよね。中田さんはどうですか？なんか今の話聞いてて。
いや、この、吉里さんと弥生さんのご夫婦の話を聞いて、多分、ね、密かに羨ましいなと思ってらっしゃるリスナーさん結構いらっしゃるんじゃないかなって、思ったんですけど、なんだろう、その差ってって考えたときに、やっぱりお互いにちゃんとお互いの話を聞いてるってところと、やっぱり共通の志ビジョンで、ゴールがやっぱり明確にちゃんとこう、そこが握り合えてるっていうのがやっぱ大きいのかななんて思いましたけど、でもなんかそこって最初から見える化されてる部分ではなかったと思うので、どういうふうな感じで、そのビジョンとかまた明確にされたのかなっていうのも興味があってお聞きしたいです。
そうですね。話し合いもたくさんしましたが、もともと私たち一緒の学びをしていたということもあり、そこでこう、パートナーシップが大事だねっていうことについては、お互いに価値観が多分もう、そこに関して一緒だっていうことは分かって結婚していると思います。はい。なので、ベースはすごく、まあ、最初からそのベースがあると信じて、だから結婚したわけでなく、ただいくら喧嘩をしても、結果的に別れなかったのは、そのもっと深いところで、パートナーシップという価値に対して、私たちは二人とも、これはすごく大事で、ぶらしてはいけないっていうことについて、すごく合意が出来上がっていたということと、あとは喧嘩するたびに、僕は、君と一緒にビジネスをするんだってこう、そこにブレがない。今、やぶこうが何しようがですよ。そこにブレがないっていうところについて、10年間一切彼はブレなかったってことは言えると思います。
ですから、まあ、前回もこうお話しした、離婚した後は、自分がこう決めたことがあって、一人では生きない。っていうことを決めたんですね。もちろんこう世の中にいろんな決断をされる方がいて、中には一人で生きるっていうことを決断されて、まあその人生を生きていらっしゃる方もいると思います。それはいろいろなこう価値観があって、良いと思うんですけれども、私自身はある時に一人では生きないってことを決めて、それで出会った二人なので、まあ二人で生きていくっていうことをこう常にこう大事にしていこうと思ったんですね。だから、それはこう、 自分で決められないから、自分でできないから、こう、相手に、なんていうんですかね、を頼って依存して、っていうことではなく、その気になれば、自分一人ででもできるんだけれども、でも、一人で生きるという道ではなくて、二人で歩んでいくっていう、そこに対しては、非常にこう、自分の中の、その、価値観としてこうぶれないものっていうんですか。それがあって、で、その価値観自体は本当に、先ほど弥生も言ってましたけれども、うん、二人で生きていこうっていうことに関しては、共通の価値観だっていうことをこう信じてましたので、それさえあれば、いろんな、いい時ばかりじゃなくですね、いろんな、本当にお互いにもなんか喧嘩して、もう顔も見たくないみたいなことが、こう一瞬思ったとしても、また戻っていく場所があるっていうか、またそれが、でも二人での関係を大切に生きていこうっていうところに、まあ、戻っていけるっていうのは、こう、深いところではもうずっとぶれてないっていうのがあるんですよね。
うん
いやでも本当素晴らしいなと思ってて、ねなんか、もう本当に見習うところしかないなと思うんですけれども。逆にちょっとね、聞いてみたいです。ちょっと意地悪な質問になっちゃうかもしれない。ご夫婦でやることの、なんか、そのデメリットみたいなんて、もし挙げるとしたらなんかあったりとかってしますでしょうか？
デメリット。
多分ね、これからね、もしなんかね、例えば奥さんを巻き込もうとしてる方とか、多分その辺のね、メリットも当然わかるんだけど、やっぱね、デメリットもちょっと気になるな、みたいな方もね、なんかいらっしゃると思うんですよね。なん
でそうですね、うん。家での会話も仕事が多いっていうことじゃないでしょうかね、はい、やっぱり、はい。私なんかもそうですけど、会社に行って、帰ってきて、またビジネスの話で、
はい、
ずーっとビジネスだな、みたいな感じなので、それこそ、この前も夫に言って、旅行に行こうって言って、もう私ちょっと息詰まってきたよっていう話をしたんですが、はい、その、なんていうんですか、デメリットが、ずっと仕事漬けになりかねない。ですので、それをクリアする二人で共通で遊べることもちゃんと作るとか、そのバランスはやっぱり大事かもしれないと思います。
そうですね。
あとさっきね、言ってたよね。破綻するときのリスクが。
すべて仕事もね、パートナーシップも全部失うことになります。
そうですね。まあそこはね、でもやっぱりね、確かに、息抜きってすごく大事かなと思って、うんうん、うちもね、なんか妻がね、手伝ってくれてますけど、やっぱりよく旅行行こうって言われて、うんうん
大事、大事。
そう。でね、で、男性はね、多分ずっと仕事でもね、多分いけるのかなと思うんですけど、やっぱ女性はちょっとね、遊びがないと。
そうです。あと、やっぱり遊びがあって初めてインスピレーションとか、
はい、
こういうのありだよねとか、そういう違う視点がやってくるので、
はい、
ずっと仕事だけしてるのは逆にどっかでこう詰まっちゃうと思うんですよね。
はい。
なので、その、なんて、メリットの話になって、また戻っちゃうかもしれない
け
ど、この男性性と女性性のバランスというんですか、仕事をバリバリやるっていう時と、
うん、
ただこう緩んで受け取るのと、両方あることでやっぱりこう、コンスタントに落ちる時があまりなく、バランスよく成長し続けられるような気がします。
う
ん、はい、
う
ん。
そうですね。
うん、
もうなので、そのバランスを取っていこうっていう、意図を持つことがとても大切で、まあ、デメリットとしてはその意図がないと、本当にこう偏った、仕事のスタイルになりかねないと、うん、いうことですね、
うん。
本当にこのバランスが取れてくると、まあ、時間のバランス、その仕事と、その、なんていうか遊びのバランスとかも取れてきますし、うん、両方、どっちの時間もお互いに共有できるので、うん、非常にお互いの関係も深まりますし、
うん、
とまたこれがこう、デメリットが転じてメリットになるんですが、才能の交換っていうんですかね。起きてくるんですよね。例えば、こう、弥生の方はどちらかというと PR とかですね、うん、そういうこう、ソーシャルコミュニケーションとかですね、そういった方が、得意で、私はどちらかっていうと、こう、人材育成とかそういう方が得意なんですけれども、それぞれの得意が、こう、統合されてくるっていうんですか。
うんうんうん、
で、見てみたら自分もかなり、P PR 的な視点でこう仕事ができるようになってきたりとか、っていうこともありましたので。
そうですね。私は PR の講座を作ろうというビジョンが、なんか急に具体化してきたりとか、それも本当にそうだね。
うん、そうそう。お互いのこう才能がこう混じり合ってくるっていうんです、うんうんうん、そういうところがこう非常に面白くて、それがまたこう事業の発展につながったりとかしてくるなって感じてますね。
でもそれすごい素晴らしいですよね。お互いのね、それぞれのやっぱり強みというか、ね、個性が、ね、それがまた混じり合って、ね、それがね、なんだ、ビジネスっていうかね、仕事というね、新しい、まあ子供じゃないですけど、新しいものが生み出されてくるっていうのは、やっぱそれはご夫婦ならではの、なんか力というか。
そうですね。やっぱりこう、違う人同士が集まると、共同創造って始まるじゃないですか。これがすごい大好きで、なんかワクワクしませんか、夫婦もそうだけど、こうやって一人でやってると、一人ですけど、いろんな人とアイディアとかディスカッションすると、こう化学反応が生まれるじゃないですか。あれはすごくワクワクしちゃうんですよね。はい。なので、
ね、それ本当素敵ですよね、なんかね。いかがですかね、ハサさんね、今の話聞いてて。
いやすごいなって思って、やっぱりなんかね、その得意なところをより伸ばしていくっていうのも、多分なんか、お互い尊重しているっていう大前提があって、で、より伸びていったところで、また新しいものが生まれていくって、なんか言葉で言うとすごい簡単に聞こえるけど、そこを築き上げてくるのって、やっぱなんか簡単なことではないなって、お互いがそれこそ本音で言い合える関係性を築いてきた信頼関係が、なんかこう今聞いてるだけでこうやって見えてくるっていうのが、なんか聞いてる私としてはすごい面白いなって思いました。
やっぱり本当男女のね、そういうエネルギーが本当にいい形でね、混じり合ってくると、本当に新しいものっていうのが、新しい価値っていうのが生まれてくるなっていうのはね、今のお二人のお話聞いてもすごく思うなというところですね。はい。本当にね、素晴らしいお話ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では、中田さん、はい、最後まとめていただけたらなと思います。はい。
いや、まだまだお話をお伺いしていたいんですけど、お伺いしてたら、研修や、まあ、講演でもご夫妻で、実はご登壇されることも多いということをお伺いしてまして、で、金子義久さん、弥生さんにパートナーシップのご相談とかですね、きっとされたい、なされたいなってリスナーさんもいらっしゃると思うので、ここで、はい、いいお知らせがあるということで少しご紹介いただいてもいいですか？
はい。まあ、私たち夫婦で経営をしているということもありますので、まあ、そのようなですね、形で、まあ、仕事されていらっしゃる方、あるいはこれから、まあ、そういう形でこう仕事していきたいなっていう方も含めて、あるいは、まあ、いろいろ夫婦関係で悩まれているとか、まあ、そういう方のですね、まあ、人生相談っていうのをですね、やっております。また、経営相談もですね、やっておりますので、まあ、そういった相談自体は、喜んでですね、受けさせていただきます。また、PR に関しても、実際に、まあ、どのように PR をすれば、御社の名前がですね、広く知られるようになるかといったようなことのですね、まあ、コンサルテーションなども、させていただいております。ですから、まあ、夫婦関係の人生相談、あるいは経営相談、そして PR のコンサルティングと、まあ、こういったことをですね、もし、何か話を聞いてみたいなという方がいらっしゃったら、ぜひですね、相談自体は無料で、させていただいておりますので、ぜひ、ご連絡をいただきたいと思います。連絡方法としましては、まあ、金子義久、金子弥生でですね、Facebook などで、検索していただくと、つながりやすいですし、また、ホームページですね、の方の、から連絡をいただいても、連絡つきますので、ぜひ、その場合にはお気軽にご連絡いただければと思います。
はい。
ぜひぜひ、オンラインでね、貴重なコンサル受ける機会ですので、ご応募ください。改めてゲストは金子義久さん、弥生さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂本先生、根葉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
この番組では、起業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立新財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。